え、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今朝はね、またこうして、共に集まって礼拝ができますこと感謝します。初めていらっしゃった方もいらっしゃると思うんですが、心から歓迎いたします。今朝はですね、今朝の聖書箇所ですね、皆さんこれ読んだ時にどういうふうに思われたでしょうかね。ダビデ王が、神様ですね、主の御前で踊ったってんですね、力の限り踊った、どんなダンスだったでしょうかね。しばらく前に、チャールズさんがね、教会に向かってる来る途中に、来る時に踊ったって言ってたじゃないですか。でも真相を聞いてみたところ、本当だと思うんですけど、他の方から聞いたら本当はこうじゃなかったんだって、本当はですねこうやって踊ってたっていうと、そうでした、違う。どこから違う。すいませんでした。そういうことでしたね。はい。この箇所、今日の箇所を読むとですね、主の御前で跳ねたり踊ったりしてたっていうことなので、やっぱりこう
こんな感じでしょうかね。こう二人とかいつも
こんななって踊ってたみたいです。ちょっと想像できるでしょうかね。ダビデ王がですね、人目はばからずにそういうダンスしてたっていうんですね。主の御前で何事だ、けしからんなんてね、思わないでしょうかね。実際ですね、サウルの娘のミカルはダビデが踊ったり飛んだり跳ねたりしているのを見てですね、心の内に蔑んだっていうふうに書いてありますね。まあ契約の箱が運び込まれてきた時に、まあ本当に喜びに駆られて彼は踊ったっていう今日の場所ですけれども、まあ、このダビデの賛美の表現の仕方を、まあ、見る時に我々、どう考えるのか、まあ、批判的になったり、する気持ちはちょっとこう抑えておいてですね、今朝もうちょっと、広い目で、あるいは大きな目でこの体ですね、この肉体を伴った礼拝のあり方、をこの聖書からですね見てみたいというふうに思っています。聖書は、我々が、まあ常日頃から親しんで慣れ親しんできた礼拝のあり方よりもですね、この体肉体を伴った礼拝のあり方というものを、もしかしたらもっと励まして、あるいは教えているのではないかということですね。ちょっと今日見てみたいと思うんですね。 So what do you think? King David danced before the Lord with his might. I'm not going to do it again, butHe beat and danced, he says so. The King David, without a shame, he danced and beat and chanted before the Lord when the Ark of Covenant carried into Jerusalem. What do you think about that? Michael, the daughter of Saul, saw King David beating and dancing before the Lord, and she despised him in her heart, the Bible says. So, well,Before we get too critical for David's expression of praise, we ought to take a second look at the biblical evidence for praise and worship that has a strong physical dimension today. Well, does the Bible support or encourage or permit a more physical kind of worship that we in our upbringing may have been used to? That's what we are hearing today, okay?今日、歌った箇所にも頭ダビデが、ね、踊った図が書かれていますけれども、例えばですね、この詩編の96編の6節、今朝歌にも出てきた箇所ですね、私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう、共にひれ伏し拝もう、という箇所がありますね。ひざまずく、ひれ伏し拝もう。Oh, so let's see the passages. Psalm 95:6, that's the one we sang this morning. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. あるいは詩編の96編8節、皆の栄光を主に着せよ、備え物を、携えて神の庭に入れ。Ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. ですのでこう、ヘブライの文化の中ではですね、この体ですね、この肉体を伴った礼拝、この礼拝っていう言葉の中には、この体ですね、この肉体を伴った意味がもう含まれているっていうことなんです。 旧約聖書の中ですね、まあ、あの礼拝という言葉、もともとのヘブライ語でシャカシャカというふうに言うんですが、その言葉のもともとの意味はですね、こういう意味があります。例えば頭を下げる、まあ、日本でもねお辞儀しますけれども頭を下げる、礼儀正しく敬意を表すという意味で入ってますね。あれはひれ伏す、ひれ伏す、完全にこうひれ伏す状態です。あるいは、まあ、深くお辞儀をする、敬意を払うということですね。あるいはひざまずく、完全に
ひざまずくというのがこうですよね。あれひれ伏すですから、まあ、こういう行為だと思うんですね。例えばですね、ネヘミヤ書の、開かなくていいですけども、ちょっと読みますね。ネヘミヤ書の8章6節、エズラが大いなる神主を称えると、民は皆両手を上げてアーメンアーメンと称和し、ひざまずき、さっきの言葉ですね、ひざまずき、顔を地に伏せたって書いてあります。あ、顔を、地に伏せて主を礼拝したっていうことなんですね。ですので、その意味合いには自分の鼻を地面にこすりつけるっていう意味が入ってるですね。でそれが礼拝の行為なんです。で、まあ、完全なる服従、主ですかね、我々従の関係ですから、主に対して完全にこう服従しますっていう、そういう意味が含まれているのが礼拝である。ですので、礼拝っていう行為はですね、目に見える、あるいは身振りを伴う、行いを伴う、あるいは態度を伴うものである、そして公の行為である、公の行為である、みんなが見ても恥ずかしくないっていう感じで、もう堂々と賛美していく姿がこの描かれているっていうことですね。 So the primary word for worship in the Old Testament is shaka and means literally to bow politely or respectfully. To bow, we Japanese people bow, but we bow before the Lord, or to prostrate oneself, or to make obeisance, or to bend down, with our knees and worship as a mark of trust. So it has a definite physical dimension to it in Hebrew culture. So it means, Nehemiah 8:6 says, Ezra prays to the Lord, the great God, and all the people lift their hands and responded, Amen, Amen. Then they bowed down and worshipped Shakar, the Lord, with their faces to the ground. So it means that one's noise touched to the ground. So it's a gesture that reflects absolute submission. So it's visual, it's attitudinal, it's gestural, and it's public. They worship God without a shame in public. It's visual. わかりましたと、まあ、旧約聖書はそうでしょうと、じゃあ新約聖書はどうなんですかってね、我々思うと、かもしれないんですけども、じゃあ新約聖書ちょっと見てみますね。まあ、こういう姿勢ですね、ちょっと暗いかもしれません。こういう姿勢で礼拝した、 膝をついて頭を地面にこすりつけるぐらい礼拝するか、あるいは手を上げてこうですね、こういう姿で礼拝したっていう姿で、これが祈りの姿勢、礼拝の姿勢です。
じゃあ新約聖書はどうなのかっていうことですが、はい、新約聖書の中で、あ、英語で言いましたね、はい、新約聖書の中で礼拝っていう言葉ですね、プロスクネオっていう言葉が使われてるんですが、これは、服従的な低さ、あるいは深い敬意と尊敬の意味が含まれています。ですので、旧約聖書新約聖書ともに礼拝するっていうことはですね、もう完全に神様の目前にひざまずいて神様に仕えます、仕えるっていう、そういう姿勢を表しているっていうことですね。じゃあ具体的にフィリピの2章10節から11節、ここに書いてあります。ちょっと聞いてくださいね。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、 すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて血である神を称えるのです。公の行為、そしてひざまずいているイエス様の前にですね、そういう姿が描かれて、あるいは黙示録の1章12から17節、振り向くと7つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、これ誰ですか、人の子、イエス様、はい、イエス様がおり、足まで届く衣を着て胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎のようであった。私はその方を見るとその足元に倒れて死んだようになった。先ほどのもう完全にひれ伏している姿ですねになったっていうふうに書かれてますね。旧約聖書、新約聖書ともに神の前でですね、我々ひれ伏すしかないんですね。靴も脱いでひれ伏す、それが礼拝の姿勢であるということです。So, well, okay about Old Testament. Maybe that time they did. So what about the New Testament then? Well, the proskuneo, the primary Greek counterpart for worship in New Testament, the same basic meaning, with the same overtones of submissive lowliness and deep respect. To worship God is to bow down before the Lord and to serve Him, to fall down before the Lord and serve Him. Philippians 2:10 and 11. At the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Every knee should bow. Revelations 1. And when I turned, I saw seven golden lampstands, and among the lampstands was someone like a son of man. Who is that? Christ, right? Jesus Christ. Dressed in a robe reaching down to his feet, and with golden sash his chest. His head and hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. And when I saw him, I fell at his feet as though dead. So in the New Testament or Old Testament, we cannot stand before the Lord. We gotta take off a sandal and we just need to bow down. Because he is so pure, he is so perfect. What we can do is just bow down and worship him.
ですので、まあ、これ見てわかるとですね、この礼拝するっていうのは明らかにですね、この疑いの余地もないほどこの行いを伴った行為であるということです。頭だけの礼拝なんて今ありえない行動、行いを伴ったものであるということですね。ですので礼拝っていうのは動詞です。動詞ですね、受け身じゃない、自動的じゃなくて能動的なんです。参加型なんです。いいですか。我々礼拝するときの姿勢どうでしょうね。神の前に立つときの姿勢です。
あ、もうやりてえなとかね、これ一瞬ね、神様が見てる、神様が来られる中で別のことやってたりとか、別のこと考えてたりとか、膝組んで別のこと考えたりとかね、どうでしょうかね、皆さんの礼拝の姿勢。
神の御前、まあ我々カジュアルなルックはしてるかもしれないんですけども、我々の信仰そのものは神の御前でカジュアルであるっていうことはありえないんですね。ありえない、自動的でいる、受け身であるいるだけっていうのはありえない。常に能動的、行動を伴うもの、神の御前では、まあ、カジュアルに見えてもですね、中身は本当に 本物、本気、真剣でなければならないっていうものだと思いますね。我々にこの本当に全てを与え尽くしてくださった方に対して我々するべきことがある、果たすべきことがある、できることがある、そして我々この自分自身で自分の内側なんていうものを作り変えるなんてことはできないです。できないでしょ。できないわけですが、神様の御前に自分を置くということはできるわけですよね。ひざまずいて、
木で伏して、お返しして献金捧げて、させてもお返してタネットを使って、そういうことはできるわけですよね。そういう中で我々作り変えられていくっていうことが始まっていくわけですよ。こういう言葉聞いたことあるでしょうかね。人は礼拝する対象のようなものになる。人は何かを礼拝していると思います。何かを、誰かを。それに時間とかお金とか捧げてるはずでしょ。何かにね。何ですかね。あれはこう誰か何かを礼拝してるんですが、我々は礼拝する対象のものになっていくっていうふうに言います。ですからイエス様を礼拝してれば思いますけど、イエス様にもなっていくはずですね。時間本当に過ごして、イエス様と時間過ごして、個人でも公でも礼拝してると、おそらくその人は必ずですね、イエス様になっていく。我々は主を礼拝するときに主のように変えられていくんだということですね。
So these are clear-cut performance statements. So worship is a verb. It's never a passive thing. It's active. And it includes our actions, response. So we may look casual. We may look casual, but we cannot be casual before the Lord. We have to be genuine, real before the Lord, because He sees everything, right? So we cannot be casual and we cannot be passive before the Lord. We must be serious about the Lord. So there is a task to do and a service to render. And we know that we are powerless to transform ourselves, right? Our inner self. We cannot change ourselves by our own strength. But what we can do is we can place ourselves before the Lord. That's what we can do. We can bow down, we can kneel, we give praise to God, we give glory to God, bring offering to the Lord. That's all active. Have you heard of this verse? We become what we worship. We become what we worship. Who do you worship? What do you worship? What do you spend time and money for? We become what we worship. When we worship Jesus Christ, seriously, we become like Him. Become like Him.
ここにですね、この聖書に出てくる祈りの姿勢っていうものをちょっとまとめてみた図があるので、ちょっと見てみたいと思います。Here's a chart that summarizes the kind of prayer postures found in the Bible.
ですね、祈りの姿勢とその、持っている意味、そして聖書に出てくる頻度っていう形で挙げていきますね。
一つ目、頭を下げる
ですね。頭を下げる。
服従の意味があるわけですが、聖書の中に4回出てきます。起立する、ね、礼拝の我々はじめにこう
stand and sing とかね、こう、立ち上がって賛美しましょう。立ち上がる、起立するっていうのはね、こうある意味で尊敬敬意を、ね、表しているわけではないですか。
それが6回出てきます。
目を上げるっていうことですが、これは天を仰いでいるわけですね。祝福の源をこう仰いでいるわけですね。
それが9回出てくる。あるいはひざまずく、さっき言ったひざまずいている姿勢ですね。ひざまずく、謙遜、謙虚の姿勢、12回出てくる。あるいはこう手を広げる、
あるいは手を上げる。
これがですね、
こう神様に向かって期待したり、自由だったりね、彼をこう服従したり、こう降参したり、
そういうのも含まれていると思うんですが、14回出てきます。さっき言ったひれ伏す、完全に鼻を地面にこすりつけるような状態が28回ですね。神の存在の前に畏怖する、恐れるっていう、そういう感じですかね。 So, so pray postures and meaning and frequency in the Bible.
You see bowing the head, standing before the Lord, lifting the eyes, kneeling, hands spread or liftedA prostration.
ですので、ここでですね、ちょっと面白いなと思うのは、このアクションのですね、この体の動きが大きければ多いほど出てくる頻度が多いということですね。このアクションが多ければ多いほど、この、出てくる頻度が
大きい、多いということなんですね。面白いと思いませんかね。我々の教会の中で伝統的に親しんできた祈る時の姿勢とは随分違うなというふうに思いませんかね。旧約聖書の中で賛美とか礼拝っていうのはですね、手を叩いたりですね、あるいはこう、大声で上げて叫んだりですね、手を高く上げたりですね、あるいはこう踊ったりですね、もう喜びの表現なわけですね。こう礼拝の中でこう感情の高ぶり、心揺さぶられてですね、もう喜んでそのでそれがもう現れた、溢れたって、まあ、そういう応答であるっていうことですね。ですので、我々はですね、こうヘブライ人の人たち、ユダヤ人の人たちはこんなことをして礼拝にふさわしくないことをやっている、不適当なことをやってるんじゃないかなんていうことは聖書を見る限り言えないっていうことですよね。こういったこの行動、行いっていうのは神様がどれほどの恵みを持って素晴らしいことをしてくださったのかっていうことを表すふさわしい応答であるっていうことです。What interesting finding is this?、The greater the body movement, the greater the frequency of occurrence. Isn't it interesting? Don't you think this is really opposite from the use of prayer postures in our church culture?、In the Old Testament,、praise, response of joy,including clapping, raising hands, dancing. These are responses that reflect an intensity of feeling in worship. It's flowing out. And we cannot charge the Hebrew people with irrelevance because they did this. These actions were appropriate human response, natural human response.To the great things God has done for His people. 実はですね、まあ、よくよく分析してみるならば、我々のこの、教会の伝統の中の、いくつかはですね、礼拝の伝統のいくつかはこう聖書から来ているっていうよりは、ヨーロッパの伝統、まあ、アジアで始まったんですね。キリスト教はアジアで始まって、ヨーロッパにパウロが伝えて始まって、ヨーロッパに行ってアメリカに行って、まあ、日本に入ってきているわけですけれども、まあ、ヨーロッパからカトリックから始まってアメリカからプロテスタントが入ってきているわけですが、まあ、そこから来ているものが多いっていうことも知っておく必要があるのかなと。例えばですね、聖書の中のどこにもですね、祈るときは目を閉じて手を合わせて祈りなさいっていうのはどこにも書いてないんですね。どこにも、それは聖書的じゃないんですね。非聖書的なこと上なんですよ。我々そうやってるわけですね。一方ですね、この聖書の中でお手本となるべき祈り、礼拝のあり方っていうのは、例えば手を挙げて賛美するなんていうのは非常に聖書的なわけですよね。けれども我々どうもですね、なんかこう手を挙げて礼拝するなんて違和感があるし、なんか前つばものなんじゃないのかな、議論の中心になりかねないわけですよね。あれは聖霊派のペンテコステ派の人たちのやることだなんて思っちゃうわけじゃないですか。でも聖書を読んでみると、いかに聖書的でないか、聖書的であるっていうことが明らかなわけですね。で、手を挙げるっていうことは別に、聖霊派ペンテコステ派の人たちが始めたことじゃなくて、もともとのヘブライ人たちがやってたこと、もう本当に普通にやってたことの一部だったわけですよ。ワルソーはWhen we analyze it, some of the worship traditions stem more from European than biblical tradition, right? Well, nowhere in scripture, for example, do worshippers close their eyes and fold their hands in prayer. Nowhere. That's unbiblical. I'm kidding, okay? On the other hand, forms of worship that is modeled in scripture, for example, raising of hands, that's so biblical. But that can raise eyebrows, you know, and become subjects of controversy in our culture, right? But I don't like that. Because that's what Pentecostal people do, right? But the data is incontrovertibly clear. The raising of hand is normal,
part for Hebrew people. And that's biblical, not Pentecostal phenomenon. ということで、もうちょっとですね、この手を挙げるっていうことについてね、聖書的にはどういう意味があるのか、我々不慣れの部分があるかもしれないので、ちょっとね、ここで、押さえておきたい。古代ヘブライ人にとってどういう意味があったのかというとね、So, what does the raising of hand mean from the biblical point of view? What did it mean for Hebrew people?はい、ちょっとそのことをね、考えてみたいと思いますね。まずですね、手を挙げるっていうのはですね、誓いを立てるっていう意味が、あるんですね。誓いを立てる。創世記の14章、22節から23節、こういう言葉がありますね。私は天地の作り主、意図高き神、手を挙げて誓います。
誓ってるね。
あなたのものはたとえ糸一筋、靴ひも一本でも消していただきませんっていうね、これアブラムがソドムの王に対して言ってる言葉なんですが、こうと言ってますね。So lifting hands could mean the talking of an oath. What Abraham said to the king of Sodom in Genesis, I have raised my hand to the Lord, God Most High, Creator of heaven and earth.I have taken an oath that I will accept nothing belonging to you.
神様に誓いを立てる。Talking on oath. I make a covenant with you. 神様誓いを立てますっていう。
そういう意味が入ってますね。何個かあげますね。5つぐらいあります。手を挙げるっていうのは、象徴的にこの祈りを挙げる。祈りを挙げるっていう意味を表していますね。詩編の 141-2 私の祈りを御前に立ち上る香りとし高く上げた手を夕べの供え物としてお受けください。So lifting hands was symbolically related to lifted prayers. Lifted prayers. Psalm 141-2 May my prayer be set before you like incense.May the lifting up of my hands be like the evening sacrifice. 祈りを上げるっていうことですね。ですので、まあ、本当にこれですね、祈りを上げてる。
祈りをこう上げてるっていう、わかりますかね。ですので、祈るとき目をしっかり上げて神様に向かってですね、
こうやって祈ってたっていうことですね。まあ、祈りを上げるだけじゃなくてですね、この心を上げる。心も、あげるっていう意味がありますね。ヘブライ人ですね、この夜の生贄を幕やあるいは神殿で、夜の生贄を捧げるときにお香を焚いたわけですね。お香どういう意味がありますかね。お香、かぐわしい香りを天に向けてあげていって、天で神様がそれを手に言われてね、こう私を礼拝してるぞって言って神様が降りてきてくださって、神様の臨在が降りてくるっていう、そういうイメージでしょ。ですので祈りがこう神様に向かって立ち上っていくようにお香のかぐわしい香りの天に立ち上っていったというそういうイメージですね。ですので、手を上げるというのはお香がこう上に向かって天に向かって上がっていくように、我々の心ですね、人々の心も神様に向かって上がっていく、上っていくというね、そういう意味を表していたということですね。愛歌の3章41節、天にいます神に向かって両手を上げ心も上げて言おう、ね、そういう言葉もあります。 So lifted hands could mean a lifted heart. Lifted heart. Yeah, when Hebrew people prayed at the evening sacrifice, they offered incense. What's the meaning of incense? The fragrance of the incense ascends to heaven and God in heavenSmell the good smell of fragrance, and he comes down, and his presence dwells among us. That's incense, meaning of incense, right? So as their prayers rose to God, the incense ascended, rose. So lifted hands indicated their hearts were rising to God, just as the incense ascended.Lamentations 3, 41. Let us lift up our hearts and our hands to God in heaven. こういう言葉がありますね。あるいは、手を挙げるというのは神様を慕い求める、渇望するっていうね、本当にこう神様を心から渇いてて求めて、この神様に向かって手を挙げるっていう、そういうイメージですね。詩編の143:5-6、私は古の日々を思い起こし、あなたのなさったことを一つ一つ思い返し、御手の技を思い巡らします。あなたに向かって両手を上げ、乾いた大地のような私の魂をあなたに向けます。イメージ想像できますかね。この詩編の著者は、自分自身が水を必要としている乾いた大地、あるいは植物ですね、大地に生えている植物がもう水がなくてですね、乾いて干からびて死にそうになっているように自分自身をイメージしているわけですね。そしてその詩編の著者が手をもう一生懸命天に向かってですね、伸びて伸ばしてですね、天から降りてくる雨、恵みの雨、あるいは梅雨の雫を私にください、満たしてください、あふれさせてくださいって、もうはっきりと天を向かって手を差し伸ばしてるっていう、そんなイメージですね。魂が本当に上乾いて求めてますっていう、そういう意味を表してる。まあ、雨とか梅雨の雫なかったら植物死んじゃうわけでしょ、植物死んじゃうわけでしょ。ですからこれは本当に礼拝者がですね、神様のことを待ちわびて、そして神様を求めて、力いるっていう、まあ、力強いイメージであるということです。 So the raising of hand also expressed the meaning of yearning and thirsting for God. Yearning and thirsting for God. Psalm 143:5-6. I meditate on your works and consider what your hands have done. I spread out my hands to you. My soul thirsts for you like a parched land. You get a picture? The psalmist imagines himself like a parched ground, or the plant that is really dry, needing water or dews. So the psalmist is stretching and strains to receive rain of grace, blessings. Lifting their hands to shout symbolically, let your dew fall on me, water me, give us rain, fill us. My soul thirsts for you. So without a dew or a rain, the plants would shrivel and die, right? So it's a powerful image of worshippers waiting, needing, thirsting for God, right? もう一つですね、この旧約聖書にこの契約の箱が出てくると思うんですが、契約の箱に載ってたのがケルビムっていう天使ですね。羽をこういうふうに覆って、いる。で、主の臨在がここにあるっていうふうに言われていました。この贖いの座っていうね、ところに、主の臨在があるっていうふうに、考えられていたわけですけれども、その礼拝者が手を挙げるっていうことがですね、この羽ですね、羽をイメージすることであるというふうに言う学者もいます。民数記の7:89、モーセは神と語るために臨在の幕屋に入った。掟の箱の上に贖いの座を覆う一対のケルビムの間から神が語りかける声を聞いた。神はモーセに語りかけた、ね、言葉があります。ですので神の臨在、主の臨在を感じる、そして主の言葉を待つっていうね、そういう意味が入ってますね。 So the last thing is that the wings of the cherubim in the Holy of Holies hovered over the mercy seat. This is the mercy seat, and they consider that Lord's presence is in mercy seat. And they, yeah, so the some scholars, the raising hands of worshippers today symbolizes this image of those wings. Numbers 7:89. When Moses entered the tent of meeting to speak with the Lord, he heard a voice speaking to him from between the two cherubim above the atonement cover on the ark of the covenant law. In this way the Lord spoke to him. So they waited the Lord's presence and waited to hear his voice from the mercy seat.
じゃあですね、ここまで回ってきたわけですが、じゃあですね、考えてみたら、礼拝するときに、じゃあみんなが手を挙げなきゃいけないのかっていうことです。みんなが手を挙げなきゃいけないのか。そうじゃないと思いますね。そうではないと思います。我々もうちょっとですね、こう繊細で、もうちょっとですね、賢く忍耐力強くなきゃいけないっていうことですね。急にそういうことを、やるとき、ただですね、覚えておきたいのは、手を挙げて礼拝するっていうことは聖書の中でお手本である、義務ではないですね、義務ではないですがお手本であって、手を挙げて礼拝してもいいんですよっていうことを容認するもの、許容するもの、やっていいんですよ、っていうことであって、まあ、強制されたりですね、あるいは圧力かけられたり強要されたりするものではない。突然手を挙げて公で礼拝これからするようにっていうことで強制されたりですね、あるいは圧力かけられたり強制されてするべきものではないっていうことです。中にはですね、手を挙げて礼拝すること自体、まあ、なんか違和感感じるし、やったことないし慣れてないしっていうことを感じられる方もいるかもしれない。まあそれはそれでいいんですね。聖書はそうしなきゃいけないっていうことを命令しているわけではないですが、でもそうしてもいいで認めてるわけですね、容認してるわけです。それをお手本としてやるようにということを励まして促して、くれているものだと思います。であるならばですよ、であるならば我々ももちろんそれを認めていいんだ、やっていいんだっていうことになるんじゃないでしょうかね。手を挙げないで礼拝するのもよし、手を挙げて礼拝するのもよし、自由にね、もっともっと自由に、あるいはたとえ自分は手を挙げないにしても手を挙げて礼拝する人を見て、あれかな、変なんじゃないかなっていう聖書的なんです ね。ですから、手を自分は挙げないにしても手を挙げて礼拝する人がいるときにそれを認めて、ようにすることを学ぶことができるということじゃないのかなと思います。 So the question is, must everyone raise their hands in worship then? I don't think soI think we need to be more sensitive and wise and patient. So the practice of raising hands is modeled, not mandated, permitted, but not coerced or pressured. People should not be suddenly forced or pressured or coerced into raising their hands in public. And some people mayNever feel comfortable raising their hands, and that's okay. That's okay. The scripture don't command it, but they permitted it, and even encouraged it by modeling it. So should we then permit it too? So that's okay if you don't raise your hands in worship. That's okay.But at the same time, we can learn to give permission to those who wish to raise their hands and worship, even if we don't. Right? もう一つ覚えておきたいことは、手を挙げて礼拝すること自体が、我々がもっと本物の礼拝者になること、イコールではないですよね。手を挙げて礼拝したから、本物の礼拝者になった、イコールではないと思いますね。そうではなくて、体を伴って礼拝するっていうことは礼拝を表すための重要な要素である、これを押さえておきたいと思いますね。パウロでさえもですね、この原則についてこういうふうに言ってます。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝です。もう一箇所、だから私が望むのは、男は怒らず争わず清い手を挙げてどこででも祈ることですよ。ハブロン言ってますね。
Yeah, so raising our hands
doesn't make us more authentic worshippers.
Not necessarily, it's not equal,
right? But rather, it points to the fact that body is an important element in worship expression. Whom Paul refers to this principle at Romans 12:1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Another passage, 1 Timothy 2:8. I want men everywhere to lift up holy hands in prayer without anger or disputing. Paul says that. ですので、我々ですね、この手を挙げたり、あるいは手を叩いたり、あるいは踊ったりっていうね、そういうことを問題として、捉えるのではなくて、裁くんではなくてですね、手を挙げる自由、あるいは手を挙げない自由、手を叩く自由と手を叩かない自由、両方あっていいんですね、裁くんではなくてね、そういう自由を持つことがもっとできればね、もっともっと自由になって、もっと礼拝心からできるようになって素晴らしいなというふうに思いませんかね。そうありたいと思います。 Well, wouldn't it good if we could reduce the raising of hands or clapping of hands or shouting or dancing to be a non-issue and people could have a freedom to raise their hands or not raise their hands or freedom to clap their handsNot to clap their hands without judgment of those present. 精を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、心を尽くしてあなたの主である神を礼拝しなさい。精だけでもない、心だけでもない、知性を尽くしですよ。全部頭、脳みそ、しっかり考えて、心も尽くし、力の限り主を礼拝する。これが本当に日曜日の礼拝で、あるいは日曜日だけじゃなくて毎日職場で家庭で本当にそれができることができればね、主の臨在を感じながら踊りながら喜びながら、ね、賛美しながらそういうことができていければ本当にどうね、変えていくことかと、変えられていくことかと思いますね。 Well, We worship our Lord God with our mind our intelligenceOur hearts, our strength, everything, everything. What if we could do that in our Sunday worship, as well as daily worship, at your home, at your workplace?And so you 礼拝者でありたいなと思います。Let us be that kind of worshippers. はい、それでは、お願いします。Let's pray.神様、あなたの皆を心から賛美します。創造主であるあなたが天地万物の創造主、創造主であり、全てを今も治めておられるお方、あなたの御前に佇むとき、私たちは本当にあなたの前でひれ伏しひざまずくしかない存在であるということを、思い出させてください。礼拝の中で今このプロテスタントの教会がひざまずいて礼拝するということは実際にはしていないですけれども、どうか、その心を持って、またあるいは行動を伴って礼拝するということを忘れないように、神様どうぞ本当にカジュアルでなくて真剣に神の御前に立つ者として、神様、私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、私たち全人格を通してあなたを礼拝するということがどういうことなのか、日々の生活の中であなたを礼拝するということがどういうことなのか、神様を思い出させてください。Lord of Lords, King of Kings, King of Universe, You are the Creator and You are the Lord. You are the Sustainer of everything. And we can call You as our Father, Abba Father, and thank You for that. We have to bow down. We have to kneel down before You when we stand in front of You.But in the Protestant church, we don't do that physically, but in our hearts, we want to do that. With our response, with our actions, we want to do that. So let us worship, bow down before You, and in our worship today,
as well as at our home, our workplace. Remember, let us help to be that kind of worshippers. 神様、どうぞこの私たちの礼拝をあなたの御前にお捧げいたします。感謝を持って信じます。尊い救い主イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。